学愛好家集まれバウムノート。
皆さんこんにちは、バウムノート第2回その2です。今回も前回に引き続き谷本芳樹さんと中山美希さんのお二人からお話を伺っております。今回のテーマはお二人が歌に出会うまでのきっかけというところを聞いております。お二人それぞれの歌との出会いが聞けますので、ぜひお楽しみにしてください。はい、続いてはですね、先に聞くべきだったかもしれないんですけれども、お二人が歌を目指すようになったきっかけっていうのをちょっとお伺いしたくって、私たちもですけど、多分お二人のことを知らないような方々も、なぜ声楽家の方々って、歌を目指すようになるのかな、どういうきっかけがあるのかなっていうのを皆さん知りたいんじゃないかなと思うんですね。谷本さんからいかがでしょうか。
私から、
はい、
歌を始めた理由ですよね。歌を始める前に、その5歳からヤマハに行っててピアノやってたんですね。で、レクトン弾いて、で、まあ実はコンクールとかも出てて、もしかしたら小4とかコンクールのガチで出てたんで、なんかどっかですれ違ってるかもしれないですけど、一応なんかまあオペラシティで予選弾くぐらいまでは頑張ってたんですけど、ピティナピティナで、でもそこでまあ終わっちゃって、そこがまあ今思えばなんか幼少期っていうか幼き頃のピークで、その後はまあ中学校の部活、まあ、陸上部とかいて普通に走ってたりしてて、で高校で合唱部には入ったんですよ。でそれで最初門を叩いた時に僕伴奏したいなと思って、その時歌のうの字も知らなかったの で伴奏したいなと思って尋ねたら、もう伴奏者はおると言われて、お前は歌えと言われて、お前はベースやと言われて、まあ、当時の先生に、でも気づいたらそのバスの部室の時にいて、でそこから合唱部人生が始まっていました。でもその時はもう歌目指そうとか全然そういうのではなくて、もう一部活としてやっていた。でそれで高2ぐらいの時に、進路どうしようみたいなってなった時に、まあ自分は、まあ、多分漠然と音楽はやるんだろうなみたいな、まあ、その幼少期からの、まあ、ちょっとね話全部しますけど、うち家族で音楽活動したりもするので、まあ、そういう感じで音楽しかなかったので、僕はあんまり勉強熱心なタイプ、まあ、音楽なんだろうと。で漠然とやっぱど田舎生まれなので、まあ、その大阪もしくは東京 その都会への憧れみたいなのがあった。東京行きたいな、で大学どんなあるかなって聞いたら、まあ、うちはちょっと私立は難しいから、まあ、公立国立でって言ったら、もう学芸か芸大かってなって、ほんで芸大ってどういうとこなんって言ったら、アホちゃうかって言われてでその時の僕の選択肢としてはもうピアノしかないわけじゃないですか、行くとしたら。あと芸大のピアノがどういうとこか分かってんのって言われて、これはもう当時の先生にも母親にも言われて、あと一日どんだけ練習してるか自分で分かってんのって言ったら、いやもう15分やなとかって言ってそんな状態で、まあまあなんだろうな、すごくぶしつけにもその当時のピアノの先生に、まあ、大学の相談をしたら、ちょっとそれは難しいんちゃうかとなって、一回そこで話が折れて、でそれで、まあ、母に相談したのは、まあ、母が、まあ、ソプラノ専攻で、まあ大学を出てたの でそれでまあちょっとほんなら歌やってみたらって、まあ焦らんでもいいからやってみようって言って、まあ母に手ほどきを受けたんですよね。でそっからですね、あんでまあ歌勉強しといて損はないでないよって言われたのが今はすごくよく覚えていて、でそっからまあ和歌山の地元の先生を探しで、なんだかんだして、まあ、結果浪人したので結構時間かかっちゃったんですけど、その時ですらもうなんかもう訳が分からぬままこう歌を歌ってたって感じなんで、まあ、本当にそのまあ当時の先生のおかげもあって、まあ、アリアを一つ歌ってまあ受かるには至れたんですけど、ただそういう感じで、他のそれこそのミキが歌を目指そうみたいなモチベーションとは全然違うところで、その音楽を勉強する助けになるんだろうなっていうみたいなのは信じてて、であとやっぱり結構やっぱ人前で歌うとかそういう意味ではすごいシャイだったので、まあ勇気もつくしなと思って、うん、なんかちょっと結構だから人のに感謝してるんですけどね、その人の提案とか教えのおかげで今ここまで来れてるっていうのはすごくあって、だから意外と説明するのは難しいんですよねなんかこうなるぞとかって思ってなった感じではない。
そうですね、お伺いしてると絶対何が何でも歌で食べていきたいんだっていうことではなく、
そうスポーツ選手みたいな、それではで結果大学入学した後伴奏ばっかりしてたじゃないですか。
そうですよね、さっきの話ですね、う
ん、だからなんかまあそういうパターンも あるんだよってね、もしなんかこれがもしなんか参考になる人がいたら面白いかなとは思いますけど、でもやっぱりこの年になって歌っといてよかったなっていうのはものすごくあるので、うん、
全部が
根源じゃないですか。
つながっていくわけですよ。そうそうそう、無駄なことなかったなっていうことですよ、
ね。うんうん。だから一周回って今ピアノが一番楽しいですしね。やっぱ歌勉強したからっていうのもあるし、
うん、相乗効果で全部。
うんうんうんうん。
で一番こう歌やってピアノに反映できてよかったなっていう。
モーツァルトがいいなって思えたのと、あとインベンションってすっごい綺麗なんだなって思えたっていうか、まあ、2世じゃないですか、あれもともとカンタービレの教材っていうか、ピアノでいかに綺麗に歌うかっていうのの教材で、カンタービレってなんやねんって思ったんですよ。で先生も歌って歌ってとか言うじゃないですか、どうやんのみたいな指の体操しかしてない、指のことが大体じゃないですか、体の使い方もやるけれど、でもカンタービレって自分で歌ったこともない人間が想像するのはめちゃめちゃ難しいと。
それ
は
非常によく
分かります。うん、でそれで大学入って合唱団の伴奏とか仕事始めて、人が歌ってるのを聞いたり、何よりも人の伴奏したりしたら、全然これあの歌い手のこと尊敬してるからあえて言うんですけど、歌い手は拍数えらんないし、うん、すぐルバートするし、うん、高い音出したがるし、でもなんかそういうこう愛すべき声楽家の方たちっていうのと過ごしてると、このはみ出しは、
う
ん、綺麗なんだと思って、
そういうことですね。
だから ルバートの話ですね。
自分から出たものってことですね。
そうだから、うん、そういう意味ではそんなにずらそうと思ったこともないし、やっぱりそのこんな音圧変わるんやみたいなこともやっぱ歌を生で聞いてたからこそ、だからそういうのが逆にピアノだと表現するのが難しいと思ったんですよ、うん、だからピアノってビブラートつけられないし、減衰しちゃうし、でもそこになんかこう歌わそうっていうなんかこう魂を込めるみたいなところが多分綺麗なんだろうなっていうのをやっと分かったんですよね、そこまでやって。
なんかめっちゃ魅力的ですね。
だからピアノスタートだったけど、やっぱこうちょっと視点変えると全然やっぱ弱点が分かるんですよね、ピアノの、モダンピアノの。
そう、オーケストラとかやってても歌の要素って必要なところすっごい多い。
めちゃめちゃあるし、指揮者の先生もやっぱり歌ってって同じことをおっしゃいます、
うんうんうん、その時やっぱり今言った体験がないとさ、うん、分からないもん
ね。分からないね。あの私は前回の自己紹介でも言った通り、大人になってからバイオリンを始めたんですけど、バイオリンの先生に本当に言われるのは、それバイオリン構えないで歌ってもそういう風に弾くって言われるんですよ、うん、自分の声で歌ってみって、うん、とかホルンの方が慣れてるから、ホルンで同じメロディー吹いてそういう風になるかなっていう風に言われるんですよ。やっぱりまだ慣れてないので、歌っていうのを込められないんですよね。スポーツになってしまっていて、ただ指が動いてて右手が動いてるだけっていう風になってしまってるので、やっぱそこがあの繋がってないんですよ、回路が自分の中で。だからあのそれを繋げるっていうのが今課題になってるんですけど、歌が根底にあるっていうのはすごく、
いやなんかすごいすごく面白い話だから広げちゃいますけど、なんかバイオリンもまあ最初はこう静香ちゃんみたいにギーってなっちゃうじゃないですか。
で
ホルンもなりづらいし、なる人は才能があると思うけど、ピアノってとりあえずなっちゃうじゃないですか。
確かに。
そこが、まあだからその導入としては最高の楽器なんだけど、実は音楽的な勉強するのにはね、ものすごく時間がかかる。で音色追求も、しなさがち、しなさだな。
音程もいいしね。
音程もいい。あ、調律しとけば。
音程いいよ。
悪い、音程とかはやっぱ、そうですよ。
そう、音程感とかね、やっぱり歌って、あ、ミって下げなきゃいけないんだ、みたいな。
そう
っていうのが、もう体感で気持ち悪い気持ちいいで、体感できたのはやっぱアカペラとかやったおかげですよね。
なるほどね。うん、そういうところですね。
あの、ショパンが、綺麗な音で弾く理由は、うん、君たちは音程を調整するって一番難しい作業しなくていいから、せめて綺麗な音。
ミスられてますね。
ねえ。いや、そうなんですよね。
で、だからピアノの人は、だから音程調整って一番大変なことないから、せめて綺麗な音で弾けっていうことせいと。
でもね、音程変わって聞こえるピアニストっているじゃないですか。
いますね。
あれってやっぱ音色でもあるし、やっぱその声の魅力とかをやっぱインプットしたりとか、それに近づこうと思って、ちょっと淡くした音って気持ち低く聞こえたりするし、
できるんだ。
そこに気づくと、もう尊敬するピアニスト、ブワッて増えますよね。
すごいです。
いやー、やっぱその次元があるんだなっていうのは。
その視点で聞いてみたいな。なんか長きでもね、あの、うまい、トライアングルの鳴らす人は音程もいいとか。
あ、そうですよ。
トライアングルの音色はね、
まず、あ、は本当に
太鼓チャプとかいつも見ちゃうも
ん。やっぱり
マーチのね。
そうなんですよ。
そう、シンバルもそうだけど、トライアングルもあのチーンだけだけど全然
違う。ね、あれね、実は
前音深すぎます、
ね。前音消す方法もあって、単音で鳴らす方法もあるんですよ。
そう
平行に置くだけだと倍音消えるんですよ。斜めにすると
なるほど。
その時にこの長さをちょっとごめんなさい、もう全然わかんない
。この長さを
今指で示してます。
どこの部分を当てるかの角度と太さと材質。はいはい
はい、じゃ あ, あのいろんな太さあるんですか。
あります。
そうなんだ。奥
深
だ。
あと軟鉄とか軟鉄製とか真鍮製とか。はし、なんか本当にその例えばシンバルの名手とかになってくると、サスペンドシンバルをいろんなバチで叩いて、最後ご自身のつけた時計で、あ、これいい音するわとかっていう
人、もうね、
追求してるんだみんな。
音のためならもうね、手段を
何でもする。
いやいやね、本当にまあ顎で弾いてもいい音が出ればそれでいい。
そうなんです。
本当ですよね。やっぱさっきおっしゃったように、あの押せば鳴るっていう、
なっちゃう、
うん、なっちゃうですよね、本当ね。だからこそその先が非常に長い道のりっていう感じですよね。
そうなんですよね。
子供はね、あの気軽に始めるにはとってもいいと思うんです、うん、その先が面白いですね、やっぱり。
深すぎます、
うん、ありがとうございます。続いて、はい、イキさんに、はい、なぜ歌を目指すようになったのかっていうところをお聞きしたいと思います。
はい、そうですね。私は母親が、まあ、地域のママさんコーラスみたいなのに入っていて、だからまあ生まれた時からその合唱団の練習みたいなのについていってて、まあ、歌はまあ身近にあったんですけど、でもその時に本当に小さい頃に、なんか私は合唱団のピアノを弾く人になりたいっていう風に言ったらしくって、でそこから3歳ぐらいからピアノを習い始めて、ずっとピアニストになるんだって思ってたんですけど、でもその小学生になってバスケ部に入ったんですね。でも突き指し放題みたいな感じ ですごい突き指してて、まあ、そのピアノの先生に、まあ、すごい覚えてるんですけど、ある日のレッスンでなんかまたピアノ弾いた時に、なんかこの第3音をそんなに強く弾くなみたいなことを言われて、はい、第3音を強く弾かないとか、なんかそういうその指でその強弱を変えて和音を弾かなきゃいけないなんて信じられない、そんなことは絶対に自分はできないって思って、あ、ピアニストにはなれないって、そこでそうそう、小学校4年生の時に
すごい早
く
でき
る、そんなに自分は突き指もしてるし、それで早くなんかバスケにするかピアノにするか決めなさいって、まあ、言われてたんですけど、はい、まあ、健康な状態でもそんな技はできないっていうふうに思って、でその時からじゃあ歌をやりたいなと思って、まあ、あの時の小さい頃聞いてたからと思って、まあ、合唱団に入って、まあ、歌っていく中 で中学校に入って、まあ、合唱部に入って、まあ、合唱だけでいいと思ってたんですけど、中学校2年生のお正月に、まあ、もうテレビね、なんかもういつもね同じような番組ばっかりですけど、こうテレビを回してた時に、ちょうど NHK のニューイヤーオペラコンサートって、毎年1月3日にやってるオペラ歌手が出てきて、はい、オペラで歌ってるコンサートが出てきて、もうそれにすごく衝撃を受けて、でそれまで合唱しかやってこなかったので、大人の人がそういうすごい自分だけの声でオーケストラを従えて、あのね、なんか大きい曲を歌うっていうのを初めて聞いて、でオペラっていうのも知らなかったので、あ、これはすごいと思って、でその時聞いた曲が、テノールの福井圭さんが歌っているネッスンドルマって誰も寝てはならぬっていう、テノールのね、よく歌われるあの曲で、で私は、まあ、この曲が歌えないと思って
あれ、
まあ、歌えるはずないのでそういうことも知らなかったので、この曲を歌うためになんか歌を習いたいっていうふうに親に伝えて、じゃあ声楽の先生探そうねとかって言って、でも声楽の先生っていうのももちろん知り合いもいないので、タウンページで声楽の先生探して、
本の方
黄色いやつ、
はい、
で、なんか近所にあった声楽教室に習いに行って、はい、私はネスノルマを歌いたいですと。
すごい先生だった
。
なんだけど、まあ、無視されて入っていって、渡されたのはコンコーネっていう声楽の教則のものとか、ね、 タリア古典歌曲集っていう、まあ、絶対声楽ある人が通る道の曲を渡されて、もう全然レッスンドラマと違うし、何なんだと思いながら、
やりたいことと違う。
そうそうそう、でもいつか歌えるんだろうなとか思ってて、その時はまだ、まあ後から、まあ、この曲はオペラアリアで、なんか男性が歌う曲だから自分は歌えないってことを知るんですけど、はい、まあ、それはレッスンドラマを歌うためにずっとやっていて、でまあいざ進路どうするかなってなった時に、まあ、せっかく声楽も始めたし、レッスンドラマも歌えなきゃいけないので、
その時点では使命が、
そう、音楽高校に行くぞと思って、はい、でその当時は今はないんですけど、芸校も声楽の生徒を取ってたんですよ、はい、2年間ぐらいだけあったらしいんですけど、3年かな、で芸校を受けて、でももちろんダメで、で神奈川県に1校だけ公立で音楽ができる高校があったので、はい、まあ、そこを受けて受かって、まあ、そこで、まあ、ずっとね、また合唱部に入りながら、うんうんうん、まあ、声楽もやっていって、はい、まあ、そうこうする中で、まあ、音大どうしようかなってなった時に、なんか担任の先生が、まあ、芸大目指したらっていうふうにおっしゃってくださって、うん、私もじゃあ先生が言うんだったらいけるって思って受けたらね、落ちまして、
うん、あれ
ちょっとあれってなって、まあ、一浪して、まあ、入ることができたんですけど、
そうだったんですね。
そうでした、そんな感じかな、
う
ん、
そうね、
ありがとうございます。野営高校の音楽コースっていうのは、はい、うん、音楽コースの中に楽器の人もいれば歌の人もいるっていうことなんですか？
あ、そうです、そうです。なんかクラスに40人ぐらいいて、うん、はい、まあ、歌の人も5、6人いたし、あとバイオリンとか、まあ、ピアノとかいろんな人がいたので、まあ、でもその高校に通ったおかげでいろんな楽器のお友達ができて、いろんな曲も聴くことができたし、あとは副科で楽器をやらなきゃいけなかったので、
何された
んですか？バイオリンと
オーボエ。
でその時にオーボエを習ってた先生が尾崎敦子さんっていうんですけれども、はい、まあ、古楽器の、まあ、本業は古楽の先生 で今入っているバッハコレギウムジャパンで昔演奏なさってて、だからその先生がいつも古楽器のオーボエを持っていて、バロックオーボエを聞かせてくれたりとかしていて、まあ、そこで工学の出会いもあったりして、そうで大人になってからその尾崎先生と、ね、バロックの声楽で共演することもあったりとかして、
嬉
しかったです。
素敵な話、そうだったんですね。その40人の中でいろんな楽器の人がいて、うん、合奏とかもあったんですか？音楽コース
そうありましたね。なんかまあ全員そのオーケストラやなきゃいけないので、もうすっごく下手くそなオーケストラマクラスでいいんです。やりましょうみたいな。
学年をまたいではない。
学年をまたいではなかったかな。
やればいいので大きくなるじゃないですか、編成が。
あったのかもしれないけれども、はい、なんかその全員でやるって時はそのオーケストラさすがに専攻の人がいて、あと合唱で、はい、その現そのオーケストラ楽器じゃない人は合唱やるとか、うん、そういうのあったけど、うん、まあ、クラスオーケっていうのはもう相当悲惨なものでしたけど、ありました。
バランスもね、ちょっと人数のバランスも。
確かに確かに。
そう。うん、
毎年ホテルがコルンやトランペットが毎年入るってことになるんですか、うん、いない学年もある
んです。そう、もちろんいない
学
年もあるし、
そう
なったらその副科みたいなので頑張ってる子が、
そういうことか。
だから私もなんか覚えで、うん、なんかシューベルトのなんか未完成だとか、
初めて2年とか
で、ね、そうじゃないですか。
そうだとか、なんかそうそう、でチューニングのラの音すらまだね、まあそういう時代からもうなんか本当に耳を塞ぎたくなるような時から、まあでも頑張ってね、やって
過去録音聞いてみた
い。笑っちゃう。必ず1人2つ副科の楽器をやるってことですか？
いや、なんかその、はい、継続でやっててもよかったんですけど、私バイオリンがなかなか苦手で、はい、全然、まあ、そうそう、肩も痛くなるし、はい、
そうなんです、
そうそう、で難しくて、でオーボエは前からすごく憧れがあったので、
わかる、
でピッチがそう一緒っていうか、ね、楽譜同じじゃないですか、なんか
一定、ね、だから、ね、
そうそうそう、うん、だから気になりやすいし、
確かに
リード楽器憧れます
よ。そうなんですよ、
ダブルリード大好きです。
音に憧れてる、
音に憧れてる。
俺もファゴットやりたいんだよね。
高いですよ。そう、じゃあ学校楽器もいっぱいあるわけですね。
あ、いっぱいありました。
学校とかの学校ですかね。面白いですね。なかなかね、公立の高校でそういうふうな音楽科を、うん、設置してるっていうところって、全国でもそんなにたくさんはないんですよね。まあ、ね、特定の県に偏ってたりするんですよね。香川県とかに。
あ、香川県そう。
多いですよね。そう。なんか3、4校多分あるんですよね。
うん、
境出と、
うん、ね、あるよね。
ありますね。
町にもあったかな。
千葉県とかないんですか？
マクソーかな。
マクソーは音楽あんのか。
音楽コースかもしれない。
幕張総合ですね。
結構だってね、あの吹奏楽とか強いですもんね。
う
ん、
強い強いです。
そうか。
オーケーとか。
千葉はね、吹奏楽強いですね。柏松戸、ね。
そうですね。いいですね。でも高校時代からもうそうやって絞ってやってらっしゃった、うん、ということなんですね。じゃあお二人ともお母様が、うん、プロ
アマ、いや私は全然、ね、あのアマチュアです、
うんうんうん、でもね歌をやってらっしゃったということで、そこが共通点にはなるのかな。
そういうことになるね。
お父様は違う、
全然や、
うちはやってない。うちのお父ちゃんは農家です。梅とみかん作ってまして。
そうですよね。
でも、まあ、これ全然話題違うと思うけど、うちの父ちゃん母ちゃんはバンドコピー版で知り合ってたんで、うちの父もシンセ弾けるんですよね。まあ、だからそのコピー版ぐらいでも結構好きでシンセ集めてたりとかして。
だから
実は受験時代とか一番耳鋭かったのはそのうちのパパとか妹とかなんですよね。なんかちょっと音程違うよとか、お兄ちゃん絶対音感あるのに音痴やなとか言われてめっちゃショックだったんですけど。
へこみます
ね。絶対音感いらんやんみたいな。いや、なんかでもそうやっていろいろそういうセンスはあったんですよね。うちの父もなんかよくフュージョンとかジャズ聴く人だったんで、リズム感とかすっごくうるさくて、なんかノリ悪いなとかって。だからそういう意味では両親両方で家族全員から割と突っ込んでもらいながら自習してた感じ。
あ、大事なことですね。
ですかね、思えば。
あと音楽って、まあ、勉強もそうかもしれないけど、一人ではどうにもならないじゃないですか。うん、今自分から出てる音がどうなってるのかなっていうのを自分だけでフィードバックしていくのって限界があるじゃないですか。うん、だから先生が必要だし、うん、そういう周りの突っ込んでくれる人ってすごい大事だと思うんですよね。
うん、歌わかんないよね。自分がこういいと思ってても、ね、うん、なんかそう聞こえてくる音が。
一生わかんない。
いや、確かにね、ラジオ始めて流れるじゃないですか、自分の声が。
うん、そうなのよ。
辛いです。
あの一定時間も減るとね、だんだん慣れてくるんですけど、うん、初期はかなり、え、
誰みたいな、
希望みたいな。
え、でもやっぱりあれですか、あの歌やられてると、うん、自分の声って結構客観的に聞けるようになるんですか。
いつぐらいから、俺初期は全然無理だった。
私本当なんかこんなこと言ったらあれなんですけど、自分のなんか歌ってる子も喋ってる子も全然好きじゃなくて、だからそれを克服したいっていつも思いながら。そうなんですよ。だからね、結構自信がなくて。
そんな、あんな素晴らしい。
だから好きになりたいなって思いながら、こう、日々頑張ってます。
うん、
やっぱり録音して聞きますか？もう当たり前ですか？それも、再来の時に。
仕方なく。
歌っては録音聞いて、修正して、歌ってはっていう、そういう繰り返しですか？
レッスンとか聞き返す。
そう、だから、大事な、このレッスン大事やなと思って撮ったのとかはもちろん聞くけど、セルフで撮って聞くとかあんまりないかもしれない。
私は結構あるな。
あるか、うん、そっかそっか、うん、ピアノの方が取りますから、声はなんかあんま取んないかもしれないですね。
あ、そうなんですね。
うん、
野島さんもピアノ練習するとき取りますか。
僕ピアノ取らないですね。
人によりますかね。
ただあのホールで弾く機会とかあるときはやっぱ取るようにして、
そうそうそう、そういうときはね、
あ、どうなってるかなって、
う
ん、
そうですよね。
うん、やっぱり人間の耳に頼る方が良くて、ね、歌手なんかももうホールの向こう側に立ってもらって、オッケー、違う、オッケーみたいな、そのだから使える声かどうかみたいなのは本当にもうそこでもうなんかね、ピッチングフォームじゃないけど、なんかそういうのを見てもらうコーチとかが絶対いた方がいい、
ね。うん、そういうことですね。
本当にもうそれはもう劇場の中で多分育まれた文化っていうか、
客観性が大事ですね。なるほど、ありがとうございます。
はい、というわけでお二人が歌を目指すようになったきっかけとそこから発展するお話お聞きいただきました。本当は BGM で誰も寝てはならぬを流したかったんですけれども、著作権をクリアしている音源が発見できませんでしたので、皆さんぜひ聞いたことないよっていう人はもしいらっしゃったらご自分で探して聞いてみてください。それを歌いたいと思って歌を目指すようになったミキさんのお話がとても面白いなということもよくわかると思いますし、まあ、それだけ衝撃を受ける音楽であるということもお聞きいただけるとわかると思います。次回もまだまだお二人の話が続きます。また次回お耳にかかりましょう。